こんにちは、八田正幸です。
横田正寿です。
第45回目を迎えました。私どものポッドキャストですけれども、
はいよ。
最近いかがですかって横田さんに言うのもあれっていうか、44回目の直後なんですよね、今ね、これ録音ね。
まあね、うん、
で44回目があまりにもどんよりしてたので、何か明るい話をして終わりにしましょうっていう、
明るい話、
どうなんでしょうね。何も明るい話ないですよね。何にも明るい話題がないですよね、今回は。
この前誕生日だったんだけど。
もうだってもう30超えたらもう死に一歩近づいてるだけです
よ。うるせえよ。なんかおめでとうとかねえのかよ。
いや、でもね、誕生日を祝えるのはね、10歳までですよ。
10歳別に11以上だっては祝ってるじゃん、普通に。
あとは、一歩一歩墓場に近づいていくだけで。
うるせえよ。そう、初めからそうじゃねえかよ。一歩一歩近づいてんだったら。
おめでとうございます。まあね、本当に年は取りたくないもんですね。まあ、今回もね、そんなわけで引き続き素晴らしいゲスト、大常正文さんをお迎えして。
はいはい、よろしく。
まあね、簡単に言うとね、一つね、話題を言い損ねたんですよね。
何？
あの、なんだっけ、あの、原宿でこう、なんか押し合いっ子があって、怪我があったとかの話
じゃない。押し合いっ子やったわけじゃないだろ。なんか急に人が集まって、で、将棋倒して、結局3人ぐらい運ばれたんでしたっけ？
なんだかん、まあ、3人で済んでよかったですけどね。
そうそう、
あ、
そう、
13歳ぐらいの女の子4人が、救急車で運ばれたとかって。
今春休みなんですかね。
春休み始まって、ちょうど始まった頃。
ちょうど始まった頃ですか。
うん、
まあね、まあいい、まあ原宿でしょ、竹下通りでしょ、
うん、
あそこは混むんですよ。
そう、もともとね、
もともとあそこは混んでなかった時なんかないですよ、あそこはね。
まあね、あ、でも夜はね、やっぱ空いてるよ、すごい。
まあね、だからしょうがないんじゃないですかね。
23時とかすげえ空いてたよ、あそこ通ると。
23時に何であのところにいるのかっていうのはよくわかんないですけど、
ね。いやいやいや、飲んでて、で、帰り、タクシーで帰るのバカらしいなと思って歩いて帰ったの。
へぇ、
うん。そしたら、こう、23時だと、こう、スカスカで走れるよ。竹下通り走ったの初めてだよ。ちょっと感動したよ。
ね、横尾さんらしい寂しさが漂ってます
よ。うるせえよ。なんで俺らしい寂しさなんだよ。
まあでもちょっと、今回の話、その何、原宿の押し合い子に関して、押し合い子自体は別に不思議でも何でもないような気がするんだけど、
うん、
産経新聞の対応がよく分かんなかったですね。何だったんですかね。やっぱりね、やっぱりジョニーさんからやっぱり圧力かかったんですかね。
ジョニーさんから
。いや、私はジョニーさんとは言ってませんよ。
ジョニーさん。いや、あ、お前、なんでお前、素で間違えたのかよ。まあいいけど。俺でも、そうなるわ。逆に言うとそれぐらいしか考えにくいですよね、あれ、ああいう風になるっていうのは。
だから状況証拠から言って、
はい、
こう春高バレーっていうのをさ、代々木体育館でやってて、うん、
はい、
うん、でそれは原宿駅の、まあ、すぐ近くでやってたんだけどさ、
はい、
でこうなんだ、竹下通りに密集してたのと、あと病院に運ばれたのもみんな女の子の中学生ぐらいのさ、
うん
うん、いわゆるジャニーズファン系の人がたくさんいたわけ
です、ね。なんかですね、その春高バレー、バレーの大会にサポーターとして、その、うん、平成ジャンプですか、
はい、
そう
ジャニーズのタレントが出ると。はい、で、普通はミニライブをやるんだけど、うん、今年はなぜかやらなかったって。それなんかみんなその、もやもやっとその、なんていうの、
納得できない感が。
納得できないっていうか、その、欲求不満感が漂いつつ、原宿にそういう子供が出てきて、
うん、
で、なんか平成ジャンプなんとかがいるみたいよとかいう声が聞こえたんじゃないですかね。
あ
れや、まあ電波が電波をちゃむん着信したんだ。
受信しすぎたの、電波、そういう電波を。
うん、それでまあね、集まったっていう感じじゃないかと。ああいうのって、ああいうモブの行動って分かんないですよ、何がきっかけなんて、
ね、
うん、やっぱそれより分かんないのはやっぱ産経新聞は分からない。さすがゲア新聞。
ただ正直秋葉48というよりかもね、ジャニーズのその嵐とか平成ジャンプの方がなんか真実味ありますよね、確かに。
だから状況証拠から言うと AKB48 のせいでこうなんだこうドミノ倒しが起きたっていうのはかなり無理があるんでね。
ですよね、無理ですよね。
いや、AKB48 だったら倒れてんのはキモタばっかりですよ。30代男性が病院に運ばれたのそういうもん。
40代じゃねえだろ。
そればっかりですよね。
そうそう、だから
もともとがさ、デマだから、何をさ、こう何がデマの元だったのかっていうのを言ったってさ、こう根拠なんかないんだから、
はい、
まあ AKB でもね、平成ジャンプでも何でもいいっちゃいいんだけど、
はい、
でも産経の報道はあんまりこう納得できる話ではないよなっていうのはある。
いや、納得できる話じゃないっていうか、産経が普通に記事を消したのがなんでだかよくわかんないですよね。
うん、
でまた戻したんだよね、後でね。
あ、戻したんだ、あれ。
うん、あれはよくわからない。何がしたかったのか。
あれ、産経以外はどうなってましたっけ。 あれはタレントで終わってましたっけ？
タレントでじゃなかった
わ。日テレとかだと、こう、なんだ、まあタレントとか芸能人って表現をしてて、あと、はい、こう、すぐ近くの代々木体育館で、こう、こういうことがありましたみたいなこともついでに言ってみたいな。
ああ、なるほど。うん、
まあもう一つは。
さしてくれって話ですか。
もう一つは、でも一番面白い陰謀論はさ、うん、あの、電通とかがさ、
うん、
新しい、あの、バイラルマーケティングの試みでさ、なんか、平成ジャンプが、何、あの、竹下通りでライブやるらしいよ、とか、どっかのバカに、携帯でメールかなんかしてさ、それで始まっちゃって、あんまり話がでかくなっちゃったんで、びっくりして、こう、打ち消しに回ったとか、ね。
ツイッターの RT みたいなこと。
そういうのは面白いですよね。
実際、なんだろう、電子メールなり、その、携帯向けの掲示板なりの、なんかそういったものって出てきてないんですよね、まだ結局。
俺、なんか見つけた、これだっていうのを見たことないよ。
ですよね。
なんかね、あの噂のレベルだと携帯メールからって話だけど、
うん、
産経の報道だと、うん、携帯のメールでその情報が出回ったって言ってんだけど、じゃあ誰か一人でもそのメールの文章を見せてくれよとか思うわけだけど、
そうそう、見つかんない、誰も見てないんですよね。で、そういったメールが出るんだったら、うん、大曽根さんもどっかで確かおっしゃったと思うんですけ どやっぱり掲示板とかに書かれるはずじゃないですか、そういうのって、
うん、だ そもそもさ、こう竹下通りにもともとみんな集まっててそうなったっていうならわかるんだけど、
うん、
なんか人がたくさんいすぎるっていうことはどっかから動員されなきゃ集まんないじゃん。
はい。
要は代々木体育館にいたやつがここにみんなでさゾロゾロ集まってきたとか、そういう因果関係がないと集まらないのにさ、
うん、
だそのね掲示板とかさ、どっかツイッターでもいいけどさ、竹下通りにみんな集まれ、はい、誰々が来るよとかっていう書き込みがさ見当たんないわけなんだよね。
そうなんですよね。で、大鶴さんを持ってしても見つからないとか多分ないんですよ、きっと。
うん、いやもう。
それが分からないんですよ。
いや、ジャニーズファンのさ、女子中学生ぐらいしか入ってないようなさ、プロフサイトとか出会ったのかもしれないけどさ。
ああ。
うん。
まあね、まあ別にね、子供のやることだからね。
うるさいよ、それで片付けんなよ。いや、何だったんだよ、さっきの話は。
わかんないですけどね。面白い事件があったねっていう感じですけどね。
まあでも死者が出なかったのは本当よかったよね。うん、
まあでも将棋投手になったんですか、単にだって押し合いしたから気持ち悪くなっただけでしょ。
なんかまあ本当のことかどうかは分かんないけど、
はい、
救急隊員の話ではこうドミノ倒しになって頭を踏まれたこう13歳の子をこう搬送したみたいな話でなってるよね。
まあね、まあモブのやることですからしょうがない。
モブのやることじゃねえ。まあね、
あとまあ何ですか、今週面白かったあの話題っていうとあれですか、なんか NHK の番組ですか。
ああ NHK の番組、
NHK のなんか、はいはい、でもねこれなんか取り上げたいんですけどね、私も横尾さんも見てないんですよね。
見てない、録画したんだけど見てない。
でおまけにその裏番組でなんか Ustream で中継をやったんですか、あの、ああ、やったみたいですね、津田さんとか津田大輔さんとか小川井大さん、ダンさんとか、
はい、
ホリエモンとか
ね。ホリエモンとかね、出てやったんですか、うん、それ見てないんですよね、私ね。
僕もそれ見てない。
だから語りようがないんですけど。
そうなんだよ。
まあでもなんかさっきも言ったけどさ、さっきもってかその前回も言いましたけど、なんかもう、ああいうのいいよ、もうどうでも。
なんでだよ。
いや、なんか正直。いやいや、正直。なんか飽きたね。
まあね。
最近だからシンポジウムとか行くんですけどね。
うん。
で、シンポジウム自分が出るのはいいですよ。あの、うん、パネラーでね。
はいはいはい。
ただ、あの、シンポジウムに参加して話を聞くっていうのは本当に無意味だね。あと、あの、雑誌とかの座談会とか見るのも無意味だと思いましたね。
座談会とかさ、パネルディスカッションって正直あんま面白くないよね。
いや、なんかプロレスとしては面白いんだけどね。
うん。いや、なんかさ、そこで生産的な話にな
る。そうなんだよ。なんか生産的になんないんだよね、うん、あんまりね。
うん。
いや、あれ、だからもう、なんだ、お笑い芸人がさ、こう、フリートークしてるのを見てる、バラエティーと思って俺は見てるんだけど。
うん、バラエティーならバラエティーでいいんだけど、バラエティーのフリしてないでしょ、うん、ああいうのってね。
いや、もう、もちろん激論とかさ、こう、そうそう、議論しますよっていうフリなんだけど、要は、ね、朝まで生テレビはバラエティーじゃない。
そう、あれはバラエティーですよ。う
ん、あれと同じバラエティーの枠だなと俺は思ってる、ね、
うん。ただ、まあ、なんか正直だから、ああいうもう、なんか、ね、なんかその著名人が何かにコメントするっていうのはもうどうでもいいかなっていうか、まあそういうこと言ってるとね、このポッドキャストもね、そういうことなんでね。問題著名人がやってないだけでね。
著名人かどうか。
あの、それしか違いがないんですけど。
馬の骨がダラダラ言ってる
っていう。だけなんですけどね。うん、まあ、なんかちょっとどうでもいいかなって気がしてきましたね、ああいう番組に関しては。なんか非常に怒ってましたね、向谷さんとか、向谷実さんが。
カシオペアの人だね。
あんなに怒らなくてもいいんじゃないかって気がしましたけどね。
なんで怒ったの？
いや、わかんないんだよ。だから僕はその、番組見てないからさ。
いや、でも、M ハッタが今さ、もう、あんまり興味ないよねって言ってるのと、似たようなスタンスで、あんな番組はダメだって言ってると俺は思ってんだけど。
いや、向井さんの言ってることで面白かったのは、その NHK の番組よりも、その 裏の U ストリームの方が面白いことを期待してっていうか、その、あの想定してやってるはずだと。でも、つまらないと。だから NHK の方が面白いと。面白いってちゃんとした番組になってると。
まあ、あのさ、聞いてる人それ、当たり前じゃんって僕言いたくなんだけど、ダメなのかそれ。
いや、だから、その、何、インターネットにこう、被れてる人たちは、みんなもう今までのマスメディア終わったとか言ってるけど、そのなんだかんだ言ってマスメディアの方がちゃんとやってるじゃないかと。ちゃんと。
いやいや、だから、いや、それが如実に本当に分かっちゃったら、それはそれこそマスメディアおしまいじゃん。
でもね、結構それ終わってる番組もあるからね、マスメディアね。
で、逆に言うと、いや、なんだろう、だって、まだそういったネット放送ってお金になって、あんまりお金になってないじゃない。だ僕は、ソラノさんがまあ月30万もらえるっていう話だし、あるけど、まあ、それぐらいでしょ。だから、逆に言うと
今これ、それ今思い出したよ。なんかすごい腹立ってきましたよ。
なんでだよ。なんでだよ。なんでだよ。
笑いたい。
向谷さんの。
腹立つって意味わかんねえよ。
向谷さんのさ、こう、あれっていうのも結構前提があって、向谷実自体も、ユーストリームでさ、結構、なんだろうな、トークショー的なことをさ、実験でやってたりするんだよ。
うん、やってましたね。
津田大介を呼んで、こう音楽著作権についての話とかをさ、はい、こう、二人で話したりっていうのを、Ustream で中継してさ、その録画を今でも公開してるから見れるんだけど、誰でも。
はい、
そういうことやってるから、Ustream は、こう、お金にならないとかさ、視聴者がさ、マニアックすぎて、あんまり大衆向けじゃないものでも、こう、低コストでできる、新しいメディアだみたいな、こう、思い込みがあるんだよね。
あ、
まあ、そのこと自体は別に自由だったんですよ。間違ってないと思うけど、はいはい、それを月30万もらってるね、誰かが、こう、なんだ、俺のやってるユーストリームでこんなひどいことをしやがって、みたいなことを、まあ言いたいんだろうなって気はしてるわけ
で。それは、で、で、しかも、あって、なんだろう、ネットの、いわゆる山本一郎さんですとか、こうね、怖いダンさんとか、ホレイモンさんでしょ、集まったのが。で、それです、ある、ね、それですごい特殊な、こう、とんがった番組じゃない、逆に今、彼らだと致命的なことが邪魔して、やりにくいんじゃないですかね、どうなんでしょう。
いや、もう、何も考えずに集めたメンツだと思うからね、あれはね。
なるほどね。
単に、こう、なんだ、朝までダダ漏れとかっていう討論番組で、知り合いだったから呼んだとか、そういうレベルの話だからさ。
まあ、そういうものは別に悪いとか言うつもりはないんだけどさ、なんかね、だからちょっと、その、なんだ、動物園番組とか言っちゃいけませんか、
あ
の動物園の番組じゃなくて、ちゃんとしたその作り込んだ番組みたいなもの見たいですよね。見たいですよねって、なんか本当になんかこう、なんていうの、お客様視線なんですけどね。
なんか、あれがあったじゃない、ほら、電波少年のさ、土屋プロデューサーがさ、
はい、
こう、なんだ、電波少年企画をやってて、まあ、日テレとかでは全然放送しないんだけど、ユーストとツイッターだけで。企画をしたみたいなのもあって、
はい、
であのユーストも俺は見たんだけどさ、最後ゴールするとこ、はい、あれはすごいちゃんとテレビクルーがカメラワークをやっててさ、スイッチングもちゃんと、まあ、あのプロのやつがやっててさ、まあ、ユーストに似合わないすごいちゃんとしたテレビみたいな。
いや、だから本当に最近思うのは、やっぱプロの仕事ってのあるんですよね、プロの、能力っていうのはね、ああいうのはね。だからマスメディア終わってるとか言われてるけど、そういったその制作能力とかさ、編集能力みたいなものはやっぱあるんですよ。もちろん厳然としてね。
まあね。
逆に言うとさ、そういう編集屋さんとか制作屋さんが独立しちゃえばいいのにね。
そうだよね。だってなんだろう、市場に失礼だけど、素人の人でもこういうふうに、ここまで14万人でしたっけ、今回集めたの。14万人集められるんだから、プロとかやればもっといけるような気がしないでもないけどね。
放送のその何、放送経路はまあ変わっちゃったけど、その番組作るって能力、面白いコンテンツを作る能力に関してはさ、ねえ、あんまり。必要とされず、まあ、依然必要されてるわけだから。
まあね。なんだろうな。そりゃそうだよね。
それだと出版社もそうだよね。
うん。
面白い本作るの大変ですからね。
そりゃそうだよな。大変だよな。
あの、著者が頑張ってどうにかなるっていうだけじゃないからね。
うん。
編集者の適切な介入って必要ですからね。
うん、ただまあ、ユーストなんかそう、身内向けというか、あると非常に特殊なクラスター右にこう流す。っていうのは非常に確かにいいとは思うんだけどね。それだったら素人でもまあ別にいいと思うけど。
まあねえ、どうなんでしょうか。
だからそれとプロと一緒の視点で語るっていうのは、まだ無理が、技術的な話なんだね。無理があるんじゃないのかなと思うけどな。
まあ、だからプロフェッショナルが作ってるポルノと、うん、あのね、素人がなんかユーストリームで垂れ流してる動画はまたちょっと違う興味があるみたいな、そういうことですか。
いやいやいやいやいやいや、俺そんな話大して覚えないよ。
どうですか、よくわかんないけど、ね、そういうことなのかなと今。
いやいやいやいや、
うん、ね、まあだからまあ何ですか、結論としては、うん、あのマスメディアはもう少し自信を持て、
あ
で、まあインターネットは、まあ、
前向きな結論だね、いいね、うん、
ね、じゃあ前回があまりにも前向きじゃなかったから、なんかみんな死んじゃえみたいな世界でしたから、
ね、なんかね、このネックなのは、
はい、
例えば電波少年の土屋さんにしても、
はい、
あの人ほら第2日本テレビとかっていうネット放送とかさ、
でもなんかもう終わったんじゃなかったっけあれ、
そうそう、まあ終わったんだけど、そういう要するに、まあ、なんだろう、ぶっちゃけて言うと左遷されたような状態だから、あの人ユーストとかツイッターをやってるんじゃないかなっていう気はするわけだよね。
で、日テレ自体がもうかなり終わりかけてるでしょ。
うるさいよ。
だからね、
だから本来今回やってたさ、電波少年のなんかトヨタルミオンの企画だってさ、日テレでこうね、日曜日の朝10時半ぐらいから放送してて、そんなに不思議ではない企画なんだよ、
うん、
うん、でまあ実際有吉とかのさ、あの100日劇場とかっていうのもさやってるから、
はい、
そういう枠を持ってないわけではないと思うんだけど、
うん、
でもなぜかツイッターでやってみたかったからやったみたいなことだね。
まあね、どうしたらいいんですかね、
うん、
なんかね、なんかもうだべってるだけでお金がこう湯水のように入ってくるといいですよね。
ダメ、お前それはさっきつまんねえって言ったんじゃねえかお前は。何なんだよお前はよ。
なんかどうしたらいいのかっていう感じですけどね、
うん、
まあそんなとこでいいですか。
はいはい、
何の結論もまた結局前向きな結論が導けずに終わった。
いやいやいや、いいじゃねえか。だから技術者とかそういうプロは自信持ってるいいじゃん。で、なんか独立してユーストとか新しいところでメディアやりましょうっていいじゃない。
ユーストもね、
あれ、お金をどうやって儲けるのかっていう問題が解決されてるんだからね、うん、
だってこのポッドキャストも結局3000円しか儲かってないです。
うるさいよ、別に営利目的でも何でもねえだろこれ。
っていうか3000円寄付があったことが驚きだよこれ。
こんなに努力してる3000円しか儲からない、しかも3000円引き出せないみたいなさ。どうやったらペイパルから
引き出せる。お前はその寄付してくれたら謝れよお前は。
あ、困ってるんですけどね、もうどうしたらいいんですかね。3000円じゃね、飲み会1回にもならないですから、ね、
うるさいよ、何がしてんだよお前は。
どうしたらいいんだってなりますよね。まあ、こんなところでよろしいですか。じゃあ、はいはい、前向きな話になります。結局なんか、頑張っても前向きな話にならないと。コンテンツ終わりだ。
諦めんだよ。
コンテンツ死んだみたいなところで結論でよろしいですかね。
はい、
じゃあ今回も、素晴らしいゲスト、大瀬正美さんをお迎えしてお送りいたしました。ありがとうございました。お送りいたしましたのは、八田正幸と、
横田正史でした。
おしまい。
おしまい。